はい、皆さんこんにちは。使徒の働きの連続公開メッセージをしておりますけれども、今日は19章に入りました。1節から7節までお読みいただきました。今日はこの箇所から、信じた時聖霊を受けましたかというテーマでメッセージをしたいと思います。少し復習をいたしますけれども、パウロの第二次宣教旅行について私たちは学んでおりました。第二次宣教旅行、アンテオケを出発し、その時点でシラスとパウロだけでしたね。ルステラっていうところに行った時にテモテと出会い、テモテが助手として加わります。そしてこの辺りまで行った時にですね、おそらくパウロはエペソに行くのが御心なのではないかなと思ったと思うんです。ところが聖霊がアジアで御言葉を語ることを禁じたと、不思議な言葉が16章に書かれてましたね。それでこっちですか、こっちですかと言いながらたどり着いたところがトロアスでした。このトロアスでルカと出会います。その時にマケドニア人の幻を見せられて、そうか、神の御心はエペソじゃなくマケドニア、今日の私たちの言葉を使えばヨーロッパなんだということで、ヨーロッパ宣教に行き、このピリピでルデアとその家族がヨーロッパ第1号のクリスチャンファミリーになり、テサロニケに行った時に迫害が起き、ベレアに行った時にも彼らが追いかけてきたので、アテネに逃げ、そしてコリントに行って1年半腰を据えて伝道した。そしていよいよこれで第二次宣教旅行を終えようというふうにパウロは思ったんですが、その時に私たちも一緒に行きますって言ったのがアクラとプリスキラという夫婦でありました。彼らはまっすぐアンテオケに行くのではなくてエペソに立ち寄ったんです。というのはパウロはおそらく次こそはエペソだろうというふうに考えたからだと思いますね。そしてこのエペソにアクラとプリスキラを残して、パウロはまずエルサレムに行って教会に挨拶し、それからアンテオケに帰って行ったという内容でありました。これをもって第二次宣教旅行が終わります。そのアンテオケにしばらくいたと書いてますが、当然宣教報告をしたと思いますね。今回はこの辺で帰ってくるかなと思ったのが、意外な距離まで宣教旅行が続いたわけですから、報告するべきことはたくさんあった。プラスこの第二次宣教旅行は合計3年ぐらいかかっておりますので、パウロとしては3年ぶりの母教会です。さあ私がいない間教会どうだっただろうかっていうふうに考えてみたところ、素晴らしい形で運営されているのが分かったので、ここに私が残るよりは私は第3次宣教旅行に出かけようというふうに考えて、また出発したっていうところまでこの前見ましたね。そしてこのエペソに残されたアクラとプリスキラっていう夫婦が何をしていたのかっていうことについて前回学びました。もちろんたくさんのことをしたと思います。でもルカはたった一つの出来事、エピソードだけをそこに記しています。一つのエピソードを語れば、あ、そういうことやってたんだなっていう全体像がわかる出来事ってありますよね。誰々さんってどういう人、もちろん優しい人、誠実な人、そんな説明もできるけど、じゃあね、一つね、このエピソード話そうって言って、その人に関わるエピソードを一つ話すことによって、あ、誰々さんってそういう人なんだっていうことが分かるっていうことがあると思いますが、このアクラとプリスキラってどういう人なのかっていうことがすごくよく分かるエピソード、それが前回アポロという伝道者に対して愛を持って真理を語ったってのが前回でしたね。そのおかげでアポロはたくさんの人の救いのために、そして霊的成長のために用いられる伝道者となったということです。さあパウロはこのアンテオケをまた出発します。目指すはエペソですから船で行けば楽だったんですけども、あえて内陸を通ったって書いてます。 つまり第一次宣教旅行、第二次宣教旅行で開拓した教会を一軒一軒巡りながら御言葉によって励ますっていうことをしながら進んでいったから、行くのはエペソなんだけども一石二鳥であります。そしてもう一つ面白いのは、今回パウロが誰を一緒に連れてったかってことについて聖書は何も語ってません。今までそれが結構重要だったんです。第一次宣教旅行はバルナバを連れて行きました。そして助手はマルコでした。第二次宣教旅行はシラスを連れて行きました。途中でテモテという助手が与えられました。しかし今回は誰と一緒に行ったとは書いてない。書いてないだけでテモテが一緒だったのかもしれないけども、分かりません。一人だったのかもしれない。なぜ一人だったかっていうと、目指すエペソにはアクラとプリスキラっていう夫婦がいるっていう、自分のチームがそこで待っているっていうことを分かっているから、今回は一人で出発したのかもしれません。彼はエペソに立ち寄った時に、もっと長くここにいてくださいって言われたんです。でもその時に何て答えたかっていうと、神の御心ならまた帰ってきますって言ったんです。だって前回は御心だと思ったけどもそっちじゃないって言われたんです。でも今回どうだろう。今回は御心でした。道が開かれました。そしてエペソに行きました。なんだエペソに行くの御心だったんだったら前回行かせてくれればよかったのにとかっていうふうに思うかもしれない。でもエペソに行くことが御心であっても、今行くべきかどうかっていうことです。これを神の時って言いますね。前回は神の時じゃなかったんだ。前回はヨーロッパに行け、ルデアという人が待ってる、誰々が待ってる、まあそんなふうに神様は思ったんでしょう。でもやはりエペソの重要性は無視できない。今度はその時だ、さあパウロよエペソに行けということで道が開かれたわけですね。一節読みましょう。アポロがコリントにいた間にって書いてます。さあ前回の箇所ではアポロはどこに行きたがってたかっていうと、アカヤに行きたいって言ってたんです。アカヤってどこって言ったら、アカヤ州の中の州都はコリント。だからやっぱりアポロはコリントに行ったんだね。そこに推薦状を書いてもらってコリントに行って素晴らしい働きをしたんです。そこに行っている間にパウロは奥地を通ってエペソに到着したんです。だからこの時点でまだパウロとアポロってのは会ってないんだね。で奥地を通りながらいろんな教会で励ましながらついにエペソにやってきました。今回は神の御心でした。この御言葉を思い出しますね。黙示録3章8節、素晴らしい言葉ですから一緒に読みましょう。途中まで、はい。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。全部読みましょう。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。ここでイエス様は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。前回はね、開いてなかったんです。だから行かなかったんです。でも今回は開いたんです。この方が開くと誰も閉じられない、この方が閉じると誰も開けられない、その権威を持ったイエス様が開けてくださっていたんです。だから今回はエペソで素晴らしい働きをすることができたんです。私も振り返ってみましたら、14年前だ、2005年6月の末から11月ぐらいまで4、5ヶ月シンガポールにいたんです。この教会の礼拝にも出席してました。ディサイプルシップトレーニングセンターってところで勉強してました。でもその段階では全然お呼びじゃなかったんです。一回も説教することもありませんでした。今は時じゃなかったんでしょうね。その時開かれたのはジャカルタです。それでジャカルタ JCF の牧師になったんです。しかし2012年にもう一回ここに来た時には、神様が誰も閉じることのできない門を開いてくださったんです。そしてあれから6年、第3期もやることになりましたので合計9年はいると。 ねえ、まさかこんなにいると思わなかった方もいらっしゃるかもしれませんが、神の時だったんですよね。あの時でなくて今でよかった。でなければ皆さんとお会いできなかった。でなければこんなに楽しい教会生活できなかったかもしれないと思うと、ああ神様は私の前にも誰も閉じることのできない門を開けておいてくださったんだなっていうふうに思います。私たちはこれは正しいことだからやればいいでしょうではなくて、それが本当に神の時であるのかっていうことを見極めることはとても大切だと思います。今回は神の時だったから、エペソ伝道はですね、パウロの伝道生涯最大の収穫をもたらします。コリントで1年半腰を据えて伝道しただけでも長いなと思ったんだけども、今回は3年近く腰を据えて伝道します。で、彼が一箇所に3年もいるなんてことはですね、普通考えられません。で、ここだけでやってたとは思えない。ここで救われた弟子たちを近隣に派遣し、エペソを中心としてこの辺りに衛星教会をたくさん作ったんです。そんなことまでなされた。だからエペソのことしか書いてないけど、実はこの時にこのアジア州、小アジアのあちこちに教会が開拓されたと思います。そのことを黙示録の2章3章に行くと、アジアの7つの教会っていうふうに表現されているんですね。今回紀元53年の話です。でもそれから約40年ちょっと経った90数年の時にヨハネはあの黙示録を書くんですが、その時にもこのアジア、小アジアの7つの教会は健在でございました。そしてその7つの教会に対してイエス様は手紙を書き送っているのが黙示録の2章3章です。その7つの教会の第1号の教会はどこですか？エペソにある教会の御使いに書き送れって書いてある。やっぱりエペソなんだよ。だからパウロが開拓した後もこのエペソの教会ってのは中心的な存在だったんだなっていうふうに思います。教会ってのはある場所が非常に用いられていたら延々とそこで用いられるかっていうと、そうでもありません。もちろんその教会が主に忠実であれば用いられ続けるでしょう。でも主に不忠実になった場合、他の忠実な教会へと職代は移っていく。それはですね、もともとエルサレムでしたね、教会はね。でも今中心どこですか？アンテオケでしょ。でもこの中心もまた今度はエペソに移動するんです。ですから今はパウロが開拓し牧会してますが、テモテへの手紙の1章の冒頭なんか見ると、あなたをエペソに残した時なんて書いてますよね。ってことはパウロの後テモテがエペソ教会牧会してるの。そしてあの黙示録を書いた頃っていうのはヨハネがエペソ教会の牧者でありました。パウロ、テモテ、ヨハネがですね、何十年かけて牧会していた教会、そのスタートが今回だったんです。だから今回は神の時だったんだなっていうことがわかります。さあ、そのエペソにおけるパウロの働きを語るにあたって、ルカはまず不思議なグループとの出会いについて語ってます。エペソに来た、そして幾人かの弟子に会ったって言ってます。弟子っていうとイエス様の弟子でしょうかね。2節を見ますと、その人たちに信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、さあ今日の説教題です。これね、皆さんにも後で聞きます。あなたが信じたとき聖霊受けましたか？皆さんどう答えるでしょうかね。それに対してこの弟子集団は何て答えたかっていうと、いいえ、聖霊の与えられることなんて聞いたこともありませんと答えたんです。皆さんそう言わないようにお願いします。イエス様信じたとき聖霊受けました、聖霊なんて聞いたこともない、松本牧師何やってんですかって話になりますからね、何教えてんですかって話になりますので、聞いたこともありませんとは言わないでいただきたいと思いますけれども、そういう答えが返ってきた。だから一見イエス様をメシアと信じている集団みたいだけど、なんか変だなと思って聞いたらこういう返答だったわけです。それじゃあどんなバプテスマを受けたんですかって聞くと、ヨハネのバプテスマですっていう答えです。 なんか先週もそういう話ありましたよね。アポロっていう人がエペソにやってきて、非常に雄弁に素晴らしい説教を縦板に水でやってたんだけども、それを聞いてアクラとプリスキラはなんか足りないなと思ってお話ししたら、このアポロはヨハネのバプテスマしか知らなかったって先週の箇所にも書いてあった。そして今週の箇所にもこういう集団がいた。改めてバプテスマのヨハネってすごい人だったんだなっていうふうに思います。あれから何年ですか、彼が死んで。今53年ですよ。彼おそらく27年ぐらいに死んでるでしょ。ってことはね、もう25、6年経ってるんですよ。バプテスマのヨハネが死んで25、6年経ってるのに、バプテスマのヨハネの弟子ですみたいな人がこんなエルサレムから遠く離れたところに結構ゴロゴロいたわけですよ。改めてバプテスマのヨハネの与えた影響力って大きかったんだなっていうふうに思います。だってイエス様だっておっしゃったでしょう。女から生まれたものの中で彼は一番偉大だって言ったんだろう。だからそういう影響力あったんですね。しかもイスラエルから、ね、ヨルダン川でバプテスマさせて、ここですよ、こんな離れたところに25年経ってもこのバプテスマのヨハネの教えを固く守っていた集団があった。おそらく他のグループとの接触を持たなかったのかもしれませんね。他のグループと接触すると汚れるとかってですね、私たちは私たちでやっていくんだみたいな感じでいたのかもしれません。さあ先に7節見ちゃいますけども、その人々は皆で12人ほどであったって書いてます。日本語ではただ12人、でも英語ではね、About 12 men って書いてます。12人の男たちだったって書いてます。結婚してないな。男だけで共同体作ってんの。どういうグループだろう。まあ確かにいましたね、そういうグループね。結婚しないで男たちだけで共同体を作っていたエッセネ派っていうグループがありました。バプテスマのヨハネもそのグループと近かったのかもしれないっていう説もありますけれども、今度イスラエルでまたクムランっていうところに行くんですが、そこは司会写本が発見されたところですけども、そこにはかつて共同体があった遺跡が残ってます。その遺跡も男たちだけで生活し、ひたすら聖書の写本をする、朝晩沐浴し身を清めて聖書の写本をするっていうことをやっていた場所でありますけれども、そういう、まあ、結婚しないグループだったみたいです。さあこのようなグループが25年後にこんな離れたところに存在しているのをもしヨハネが聞いたとすれば喜んだでしょうかね。すごいなあ、僕が教えたことをまだ忠実に守ってやってんだ、嬉しいなっていうふうに思うでしょうかね。思わないんですよ。なぜかって言ったら、ヨハネは自分のことを信じてほしいと思ったんじゃなくて、こう言ったんです。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。つまりヨハネのバプテスマってそれで完結するんじゃないの。それはトランジットなの。自分の後に来られるメシアが現れた時にすんなりと人々がその方を信じ受け入れることができるようになるためのトランジットなの。そういう自分は存在であるってことを彼はちゃんと意識してました。だから荒野で呼ばわる者の声だって言った。メシアの先駆者としての働きだったんですね。それなのにそのメシアの方に行かないで未だにヨハネにくっついているっていうことはヨハネにとっては不本意だったと思います。なぜかっていうと、ヨハネはこういう言葉を言ってますよ。ヨハネの3章30節。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。これバプテスマのヨハネの言葉です。すごいですね。彼はね、自分のね、役割、立場ってのをよく心得てた人ですよ。わんさか人が来た時にね、いや、私はメインイベントを紹介する司会者みたいなもんですから、その主役が出てきたらさーっと脇に引っ込む。あの方は盛んになり、 私は衰えなければなりませんっていう自分の立場を正しく理解していた人なんです。ところがこのグループは未だにヨハネを重視していたっていうことですね。さあヨハネはどんなバプテスマを授けていたのかっていうと、悔い改めのバプテスマを授けた。悔い改め、これは大切ですね。ですからヨハネは集まってきた人たちに対して、盗んでる人はもうやめろ、そういう話をしました。そうです、悔い改めというのは、盗んでる人はもうやめろ、嘘ついてる人はもうやめろということなんだけども、そこだけで終わっちゃうとまた元に戻っちゃうかもしれないね。今までやってきた悪いことを悔い改めて方向転換して、今度は新しくどこに向かっていくかってことがはっきりしないと曖昧な生き方になっちゃうわけですよ。どこに向かっていくんですか。イエス様に向かっていく、イエス様につながっていくっていうことがなされなければならない。だからヨハネはこう言ってますね。今日の聖書ですが、マタイの3章11節、ご一緒に読みましょう。はい。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますって言ったんです。つまり私は悔い改めのバプテスマを水で授けているけれども、私の後に来られるメシアは聖霊と人のバプテスマを与えるんだっていうふうにイエス様のことを紹介したんです。さあ聖霊のバプテスマってのは聞いたことありますが、火のバプテスマって一体何だろうっていうふうに思いますね。神様、私に聖霊のバプテスマを授けてください、プラス火のバプテスマも授けてくださいと私たちは祈るでしょうか。でもこの後読んでいきますとですね、火のバプテスマってこれ裁きのことですよ。すなわちイエス様信じた人には聖霊のバプテスマを与えるけども、イエス様を拒んだ人には火のバプテスマを与えるっていう意味での火のバプテスマだから、欲しいものではありません。これはいただかなくて結構です。とにかく信じる者に聖霊のバプテスマを与える方だっていうふうにヨハネは紹介したんです。さあこのパウロの説明を聞いて分かった者たちはどうしたんですか。5節、これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。よかったですね。いや、私たちはヨハネさんの教えに忠実でいますから、そういう新しい教えには耳を傾けませんとかって言わないで、ちゃんとパウロの語ることに耳を傾け、そういえばヨハネもそう言ってた、そうか、私たちが信じるべき、私たちがつながるべき方はヨハネではなく主イエスだということを彼らは分かり、そして悔い改めのヨハネのバプテスマだけでなくて、今度は主イエスの御名によるバプテスマというものを受けたというふうにここで書かれています。さあ先週申し上げました、皆さんが受けたバプテスマはどんなバプテスマでしたか。悔い改めのバプテスマですか。そうじゃない、大宣教命令に書かれてたね、父と子と聖霊の御名によるバプテスマを受けたんですよ皆さん。そうじゃない人いませんよね。それなのに今度は主イエスの御名によるバプテスマって言ってるから、また新しいバプテスマができたのかなっていうふうに思うかもしれませんけども、そうではない。これはヨハネじゃなくてイエス様につながるバプテスマなんですよっていうためにこういう表現を使ってるだけの話であって、父と子と聖霊の御名によるバプテスマと同じと考えてくださって結構です。つまりイエス様は私の罪の身代わりとなって十字架で死に、3日目に復活された、私はこの方を信じますという信仰告白を持って受けるべきバプテスマということで、皆さんが受けたバプテスマとこの人たちが受けたバプテスマは同じです。それでバプテスマを受けたので、パウロは彼らの上に手を置いた。こういうの按手って言いますが、按手した時に聖霊が彼らに臨まれ、英語では The Holy Spirit came upon them、 だから聖霊が下ったんだね。そして彼らは異言を語ったり予言をしたりしたというふうに書かれています。このことについては後ほど説明します。7節、 その人々は皆で12人ほどであった。12人の男たちであった。彼らはもしかすると放っておけばこの後パウロがエペソに作る教会に分裂をもたらす原因になるグループであったかもしれないけれども、先週のアクラとプリスキラに続いて今週もパウロは愛を持って真理を語ったんだ。そのおかげで彼らは真理を知り、そして分裂の原因になるどころか、おそらくこの後エペソ教会で重要な役割を担い、先ほどエペソにいるパウロが弟子たちを近隣に派遣して衛星教会を作ったっていう言い方をしましたけども、おそらくは近隣の教会開拓に用いられた人物ではなかったかというふうに思います。まあ、そういうふうに用いられた人物だったからこそ、エペソ伝道の冒頭に彼らの改心についてルカはこのように語っているのではないかと思います。ここまでが今日の聖書箇所の解説です。さあ、先ほど気になる言葉がありました。パウロが安守したら聖霊が下って異言を語ったり予言をしたりしたっていう内容です。聖霊のバプテスマについて私たちは今日きちんと考えなければなりません。なぜならこのテーマっていうのは現代の教会に少なからず混乱を与えているデリケートな問題だからです。だから私はどう信じているのかっていうことをここではっきりとさせておく必要があると思います。使徒の働きはこれまで何箇所かにこの聖霊を受けたとき、または聖霊のバプテスマを受けたときに今回のような異言とか予言とかっていう印が伴ったように読める箇所がいくつかありました。はっきり言うと4つあるんです。で、そんなふうに4つもそういうことが書かれているから、わあ、聖霊のバプテスマを受けると異言を語ったり予言したりするんだってことは、逆に言えばそういうことをしていないってことは私はまだ聖霊のバプテスマを受けてないんだっていう、そういう神学が生まれたんです。つまりイエス・キリストを信じるだけで私は救われるんだけども、それだけじゃ足りなくて、さらにその後聖霊のバプテスマを受けなきゃダメだよっていう考え方です。じゃあ聖霊のバプテスマを受けたかどうかどうやったら分かるのっていうと、あなたが異言を語れたら聖霊のバプテスマを受けたということになるという考え方です。なので救いの次にもう一つ恵みがあるから、いわゆる第二の恵みっていう言い方をするんです。もしこの神学が正しいとするならば、今日集まったクリスチャンの中にも二段階のクリスチャンがいると。松竹梅じゃないけど上のクリスチャンと波のクリスチャンとね。で、上か波かってどうやって分かるの？威厳語れば上、まだ語れない波だね、早く上になったらいいねみたいなね、そういう話になっちゃうわけです。絶対これはですね、おかしなことになりますね。語れる人はまだなの、あなたたちみたいな見方になるでしょう。聖書は本当にそんなことを教えているんでしょうか？今日はそのことをご一緒にはっきりさせていかなければならないと思います。先ほど4箇所って言ったけども、印が伴うと読める聖書箇所は4箇所です。1つ目はユダヤ人の救いがなされた使徒の働き2章です。ずっと私のメッセージ聞いている方は3つ目までは知ってますね。2つ目、サマリア人が救われた時の話8章。そして3つ目は異邦人が救われた、特にコルネリオっていう人が救われた時の話10章。そして今日のバプテスマのヨハネの弟子たちが救われた話19章ということで、使徒の働きの中で合計4回聖霊が下った結果何か特別な印があったっていうことが書かれている箇所があるんです。皆さんどうでした？何か特別な印ありました？ないんですか？じゃあまだ聖霊のバプテスマも受けてませんねみたいな話になってはいけないんです。ここをしっかりと学びたいと思いますが、まずユダヤ人の救いですが、2章4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したって書いてます。確かにそういう現象がありました。次はサマリア人の救いです。これは8章です。 サマリアには伝道者ピリポが伝道に行きました。たくさんの人を救いに導きました。でもその段階ではまだ聖霊が下ってなかったんです。14節、さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネをエルサレムからサマリアに派遣したんです。2人、ペテロとヨハネは下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。イエス様信じて救われてるのにまだ聖霊受けてないのと思ったら、彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、いいじゃない、主イエスの御名によってバプテスマを受けたら聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。そういうことってあるの？二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。二人っていうのはペテロとヨハネ。そして三つ目は異邦人の救いですね。これは十章ですけれども、コルネリオの家に行ってペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。今回は安心するとかね、そんなこと何もいらない、メッセージ聞いてるだけで、信じただけで聖霊が下ったんです。割礼を受けている信者ってユダヤ人信者だ。ペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。どうして？彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからであるっていうふうに書かれている。ほらやっぱり聖霊が下った時にはこういう現象があるんだよっていうふうに読めるような箇所ですね。で、前に私が説明したのは、この3回ともに全部関わってるのは誰？ペテロです。なんでペテロが全部関わってんの？イエス様がマタイ16章19節であなたに天の御国の鍵を与えようって言ったんです。人類というのは大きく分けると2つに分かれます。ユダヤ人と異邦人です。もう一つ入れるとすれば、ユダヤ人と異邦人のハーフがサマリア人です。だから全人類を大きく 3つに分けるとすれば、ユダヤ人とサマリア人と異邦人です。で、使徒の働き2章ではユダヤ人に聖霊が下った、そのことがはっきり分かるように印が伴ったんです。8章ではサマリア人に聖霊が下った、そのことがはっきり分かるように印が伴った。10章では異邦人に聖霊が下った、そのことがはっきり分かるように印が伴った。それ以降はいちいち信じた時に異言語った予言したなんて書いてません。つまり全ての民族に対して天国の扉はもう開いたんです。あとは信じるだけで聖霊のバプテスマを受けるようになりましたっていう話なんです。それが10章までの内容です。それなのに、もう全人類が信じるだけで聖霊を受けられるっていうことが分かっているのに、なぜ今日の19章でもう一回このような記述を語る必要があったのかってことだ。今まで用いられたのはペテロだって言いました。で、ペテロはなぜ用いられたか、天国の鍵が与えられたからと同時に彼は使徒でした。だからサマリアでどんなに用いられたピリポが祈ってもサマリアの人たちに聖霊は下らなかったの。今回は誰が用いられたの？今回はパウロが用いられたんです。つまり今回の記事が書かれているってことは、パウロは使徒なんですよっていうことの証明でもあります。使徒っていうのは十二使徒っていうぐらいだから12人でしょ。で、パウロはそこには入ってないんです。じゃあパウロ人なのか人じゃないのか、どっちだ。前にお話ししました。実は第二グループの人がいるんだっていうことについてお話ししました。何人いるか知らないけど、聖書ではっきり分かるのはパウロとバルナバとイエス様の弟のヤコブと、この3人に関しては人と呼ばれています。つまり今日の箇所は、このバプテスマのヨハネの弟子たちも聖霊を受けたっていうことが客観的に証明されたのと同時に、それを成した本人はパウロであった。だからパウロは使徒なんだっていうことの証明として書かれていると思います。私はここで決して異言という聖霊の賜物を否定しているのではありません。聖霊の賜物っていくつかあります。そして神様がそれぞれに御心に応じて与えてます。だから異言の賜物が与えられている人もいます。しかしこの賜物だけをあまりにも重視して、これは全員に与えられなければならないんだって言うかどうかっていうと、聖書はそう言っていないと私は思います。 今日のように福音書や使徒の働きに書かれている内容は全て歴史的事実です。聖書を読むときはそのように読むのがいいですね。全部歴史的事実です。しかしだからといって福音書や使徒の働きに書かれていること全てが今も同じように起こるかどうかといえば、それは正しい神学が必要です。例えばペテロは水の上を歩いた。ペテロが信じている神様と私が信じている神様一緒じゃないか。じゃあ私だって歩ける。歩こう。やめてください。溺れ死にますから。ということで、ペテロが水の上を歩いたのは歴史的事実なんだけども、だからといって私がそれをできるかどうかって別の話なんです。だから人の働き19章にこう書いてある、これは歴史的事実です。でもだからといって私たち全員に普遍的に適用されるかどうかっていうと別の話です。この19章以降このような記述は一切ありません。聖霊を受けたから異言を語った予言をしたという記述はありません。じゃあどうすれば聖霊を受けられるんですか。どうすれば聖霊のバプテスマを受けられるんですか。イエス様を信じるだけです。だから今日イエス様を信じている人はみんな聖霊受けてます。聖霊内住してます。聖霊のバプテスマ受けてますということです。なぜなら第一コリント12章13節にこう書いてあります。ご一緒に読みましょう。はい。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちは皆聖霊のバプテスマを受けて一つの体、これはキリストの体だね、普遍的教会というキリストの体に属するものとなったんです。でもあなたの中に聖霊なる神様住んでますよって言われても、本当マジ全然そんな感じしなかったんだけどっていうふうになりますよね。これは教えられないとわからない真理です。なぜかっていうと実感がないんです。皆さんの中で実感があった人います？イエス様信じた瞬間に、あ、今入った聖霊入ったって分かった人います？少なくとも僕は何にも感じませんでした。でもその後高校生の時に釧路のバイブルスタディに出席した時に宣教師と一緒に御言葉を学びながら、松本君イエス様信じてんだよねってことはね、松本くんの中にもう聖霊は住んでるんですよって言われて、本当ですか、僕の中に住んでんですかと教えられて初めて分かりました。だから感じたから分かったんじゃなくて、聖書を学んだから分かったんです。感じて分かるものじゃない。だから皆さんの中で福音の三要素を信じてる人、私はイエス・キリストが私の罪の身代わりとなって十字架にかかり死に、確かに葬られたけども三日目に復活されたと信じている皆さん、信じてるでしょ皆さん。その方々に対してあなたは信じたとき、それ信じたときに聖霊受けましたかって聞かれたらなんて答えるの？はい、受けましたって答えるんですよ。聖霊の与えられることは聞いてもいませんでしたとは言わないようにお願いしたいと思いますけれども、なぜかっていうと、ローマ8章9節、赤いとこだけでいいです。一緒に読みましょう。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。だから聖霊住んでないってことはね、救われてないってことなんですよ。逆に言えば救われている人はみんな聖霊住んでるんです。だからこういう祈りはしなくてもいいし、聖書的ではありません。主よ、私に聖霊をください。なんでこう祈っちゃダメの？もう与えたじゃん。主よ、私に聖霊のバプテスマを授けてください。なんでダメの？もう与えたじゃん。あなたは聖霊のバプテスマを受けてるんだ。いつ？イエス様信じた時。しかしこういう命令ならあります。聖霊に満たされなさい。この命令はどこに書いてるの？エペソ5章18節ご一緒に。また酒によってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。なんで聖霊に満たされることと酒に酔っ払うことを一緒にしてるのかなって、どういう対比かなと思うね。これはね、共通点があるんですよ。酒に酔う、酔っ払うっていうことは酒にコントロールされるってことだ。すなわち支配されるってことだ。 アルコールに支配されると普段やらないようなとんでもないことしちゃう。時々そういうのは事件になるね。あの人がそんなことしたんですか。いや酒飲んでて何やってんだか自分で分かんなくてみたいなこと言うでしょ。酒の場合はね、普段やんない悪いことするんです。でも聖霊に満たされなさい、これは聖霊に支配されなさいってこと。聖霊に支配されると普段やんないいいことするんだよ。だからうわどうしたんだあなた変わったねって言われる。これ言われたら嬉しいね。あなた変わったねって言われたら嬉しい。あなた変わってるねって言われたら嬉しくないって。そういうクリスチャンも多いかもしれません。あなた変わってるじゃない、前と比べて変わったね。どうして？聖霊に満たされたからですよ。つまり今まで私が私の人生のご主人様だ、私がやりたいようにやって何が悪いって生きてた私が、そういう生き方してたから私の人生失敗だらけでした。私は今日王座から降ります。どうぞ聖霊なる神様、あなたが主導権を持って私の人生を導いてくださいと。聖霊に支配されると、これ本当に私がやったんだろうかってびっくりするようなことをするようになる。今日この後入会される吉川さんは、身近な人が聖霊に満たされた結果すげーと思って信じた人です。証し楽しみにしてください。でも一度聖霊に満たされた人が、あれあの人この前あんなに聖霊に満たされたのに変なことしてるっていうこともあるんです。それは救いを失ったんでしょうか。そうではないんだ。聖霊に支配してもらってたの。やっぱり俺が主人になるってやったらまた変なことしちゃうんだよ。だから私たちは一回聖霊に満たされたらそれで OK っていうんじゃなくて、満たされ続ける必要がある。聖書を正しく学び、自分の支配権を聖霊に明け渡すということが必要であるわけです。どうして私たちは聖霊に満たされることが可能なんですか。なぜならあなたの中にもう聖霊が住んでるからですよ。だから満たされることが可能なんです。もう一回聞きます。皆さん、あなたがイエス・キリストを信じたとき、聖霊受けましたか。受けましたか。はい、受けました。アーメン。お祈りしましょう。天のお父様、パウロはエペソに向かいました。今回はあなたが門を開いてくださいました。そして今回エペソにおいて計り知れない収穫がもたらされました。感謝いたします。私たちもあなたの時を見分けられるようにしてください。今日は不思議なことが書かれていましたけれども、そのことを通して聖霊を受ける、聖霊のバプテスマを受けるということについてもう一度考えさせていただきました。私たちイエスを信じて救われた者たちは皆聖霊のバプテスマを受け、聖霊の内住を受け、そして聖霊と共に歩いているものですから感謝します。しかし聖霊に満たされるかどうかということになると、これは私たちの自我が邪魔をします。天のお父様、どうか私たちが自分の王座から降り、そして聖霊なる神様に主権を明け渡し、まさかこんなこと私がやっているんだろうかと思うような、主の栄光を表す技に参与させてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。